おはようございます。
おはようございます。
いつもハイビエのためにお祈りくださって感謝しています。高校生伝道が、さらに進むようにですね、引き続きお祈りいただきたいと思いますけれども、新しい年度に入りました。もう2週間ぐらい経っていますけれども、新しい高校1年生が、与えられていることを感謝しています。3月に中3ウェルカムパーティーという、中3生を、歓迎するそういった集会が持たれて、そして春のキャンプが、無事に行われて、そこにも、中3生が、何人か来てくれて、そして、始まって4月の3日の日に、普段はあまりやってないんですけれども、春休み中の集会を渋谷で行いました。キャンプから引き続き来てくれる子もいて、あるいは中3ウェルカムの時に来た子が来てくれたり、あるいはその友達が来たり、そんな、新しい魂がですね、高校生が導かれていることを感謝しています。昨日もですね、渋谷で実は、今年度初めての伝道集会がありました。今回の伝道集会の、タイトルがですね、肉フェスっていう、そういう、肉でですね、高校生を釣ってるんですけど今まではもうちょっと可愛らしいクレープパーティーとか、そういうものだったんですけれども、ちょっと今の時代そうじゃないんじゃないかと女子スタッフからそういう意見が出まして肉じゃないかというそしたらですね、高校生が、61人来てくれました。そのうちの10人は新しい高校生で、その中には何人かはですね、本当に一回も教会に行ったことがない、聖書を読んだことがない、聖書を触れたこともないというような高校生も来てくれて、福音を伝えるというチャンスが与えられたことを感謝しています。そういった高校生がですね、続けて教会に行ってほしいと思いますし、ハイウェイの集会に続けて行ってほしいと思いますので、引き続きお祈りいただきたいと思います。私は今まで、船橋と千葉の集会をやっていたんですけれども、新しいスタッフが入ってきてですね、新しい若いスタッフにどんどんお委ねするようになってきました。で、私は今年度からは千葉集会一つだけを、担当することになって、あとはもうちょっと後輩を育てることとか、あるいは教会を回ったりとかですね、あるいはキャンプ場の、手伝いをしたりとか、そういったことをするようにというふうに言われていて、高校生と触れるチャンスが少しずつ少なくなってくるのがちょっと残念なんですけれども、高校生は私の娘よりもっと若い世代になってきているので、だんだんこうおじさんというよりもおじいちゃん世代になってるのかなというような、若いつもりではいるんですけれども、それこそ若いスタッフはですね、私の娘より若くなってきているような、そんなスタッフが入ってきているので、でも一緒にそういう若いスタッフと奉仕できていることを感謝していますので、向こうはどう思っているのか分からないですけど、はい、引き続きお祈りいただきたいと思います。では、今皆さんに読んでいただいたところから、今日一緒に御言葉を味わっていきたいと思います。最初に一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。今日も私たちをあなたが招いて集めて礼拝することを許し、本当にあなたを褒めたたえ、またあなたの御言葉に耳を傾ける時を与えてくださって、心から感謝をいたします。あなたは目には見えませんが、確かに今も生きておられ、このすべてを収めておられ、また私たちを愛してくださっていること感謝をいたします。あなたに喜ばれる生き方を歩んでいきたいと私たち願います。どのように生きたらよいのか、あなたは御言葉を通して私たちに教えてくださいます。どうぞ今日必要な御言葉を主ご自身がお一人お一人に語ってくださるように、この癒しいものを清めて整えて、あなたの御言葉に用いてください。これからの時もあなたにお委ねいたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。
アーメン。
今日のところは、 非常に、インパクトのあるところですけれども、最初のところに忌まわしいものだ、別の訳では災いだとも言われています、うん、イエス様の、まあ、怒りにも近い思いがここに、込められています。目の見えぬ手引きども、自分自身が目が見えていないのに手引きをしているというふうに指摘をしているわけです。手引きをするものは目が見えて、見えるだけではなくて、そのこと、その場所のことが分かっていて、どこに行けばよいかを分かっていて手引きをするものです。でもあなた方は目が見えていない、しかも行く場所も分かっていないというように、まあ、非常に強くイエス様は指摘しているわけです。指摘している相手は誰でしょうか。前の15節のところには同じように、忌まわしいものだと書かれていて、偽善の律法学者パリサイ人と書かれています。23節のところにも書かれていますけれども、彼らに向かって言っているわけです。律法学者パリサイ人、この彼らは宗教指導者でした。多くの人たちからは彼らは尊敬を受けていたわけです。地位や名誉もありました。普通の人たちは彼らを尊敬していた。彼らも自分たちはみんなに尊敬されているという、そんな思いがありました。彼らの生き方は多くの人から見て立派な生き方、あの人たちは立派な人、あの人たちはみんなに尊敬されている人というふうに見られていたわけです。でも人々からはそう見えていても、イエス様はそう見ていなかったというわけです。イエス様はあなた方の生き方は偽善だと言っているわけです。前回にも触れましたけれども、あなた方は見た目はそうかもしれない、人はそういうふうにごまかせるかもしれない、でも私は全部わかっている、あなた方は偽善だ、あなた方の行っていることは見せるため、見えるところだけ繕っていて、本当のところはそうではない、単に立派に見せるために生き、尊敬を受けるために行っている。多くの人たちがそんなことを全く疑わずに彼らを見ていた。でもイエス様はそう見ていなかった。あなた方の生き方は本末転倒だ。あなた方はまさに自分たちが見えていないのに手引きをしているそんな者たちだと言っているわけです。彼らは自分たちが見えていないということを分かっていません。自覚していません。でもイエス様はあなた方は何も見えていない、むしろ本末転倒な生き方、大切にすべきことを大切にしていないと言っているわけです。16節からのところもう一度読みしたいと思いますけれども、私のはちょっと第3版なので違いは訳ですが、災いだ、目の見えぬ手引きども、お前たちは言う、誰でも神殿を指して誓ったのなら何でもない、しかし神殿の黄金を指して誓ったらその誓いを果たさなければならない、愚かで目の見えぬ者たち、黄金と黄金を清いものとする神殿とどちらが大切なのか。また言う、誰でも祭壇を指して誓ったのなら何でもない、しかし祭壇の上の供え物を指して誓ったらその誓いを果たさなければならない、目の見えぬ者たち、供え物とその供え物を清いものとする祭壇とどちらが大切なのか。だから祭壇を指して誓う者は祭壇をもその上のすべてのものをも指して誓っているのです。また神殿を指して誓う者は 神殿をもその中に住まわれる方をも指して誓っているのです。天を指して誓う者は神の御座とそこに座しておられる方を指して誓うのです。黄金、神殿、供え物、祭壇、そんなものがここで登場してきます。そういったものをどちらが大切なのかとイエス様は言われていますが、イエス様はそのどちらが大切かということも言いたいわけですけれども、もっと大切なものがあると言っているわけです。あなた方が、大切にしなければいけない黄金、それよりももっとの神殿、供え物、またもっとの祭壇、でもあなた方が最も大切にしなければならないのは、そういった捧げるもの、場所よりも、21節にあるその中に住まわれる方、その中に住まわれる方、あるいは22節の天を指して誓うものは神の御座とそこに座しておられる方と、あなた方はそういった捧げ物やあるいは場所を大切にしようとしているけれども、それらも大切だけれども、もっと大切なのは神様でしょと言っているわけです。あなた方はそういった捧げ物や捧げる場所を非常にこだわっている、大切にしている、それは間違っていることではないが、でもあなた方はそれらを大切にするがあまり、もっと大切な神様が見えていないだろう。神様があなた方には見えていないです。なのでもっと大切な神様を見なさいと言っているわけです。彼らにとって最も大切な神様抜きの信仰生活がなされていた。神様より自分たちがむしろ神になって、主になって、自分たちに目を向けさせている信仰生活、そんな宗教指導者であった。本来は自分たちではなくて神様に目を向けさせる宗教指導者であるべきなのに、神様よりも私たちを見なさい、私たちをそれこそ拝みなさい、崇拝しなさい、具体的にはそう言いませんけれども、そう言ってるような行動であった。そのことに普通の人たちは気づかずに、神様よりも彼らを見るようになってしまって、彼らを尊敬するようになってしまって、彼らの言ってることをそのまま鵜呑みにしてしまう、そんな信仰生活が成り立っていた。イエス様はそれを見抜いて言われているわけです。捧げるもの、捧げる場所も大事、でももっと大事なのはその中に住まわれる方、神の御座とそこに座しておられる方、それがもっと大切で、それをあなた方は見ていないと言っているわけです。23節からのところを読みします。災いだ、偽善の律法学者パリサイ人、お前たちはハッカ、イノンド、クミンなどの十分の一を納めているが、律法の中ではるかに重要なもの、正義と憐れみと誠実をおろそかにしているのです。これこそしなければならないことです。ただし十分の一もおろそかにしてはいけません。目の見えぬ手引きとも、ブヨは越して覗くが、ラクダは飲み込んでいます。十分の一の捧げ物のことがここに出ています。お前たちは十分の一を納めている、納めることが悪いことではない、でもはるかに重要なもの、正義と憐れみと誠実を
おろそかにしているというわけです。確かに聖書の中には10分の1の捧げ物の規定がありました。ちょっとそれを一緒に、旧約聖書を開いて見てみたいと思います。まずレビ記の27章を、お開きいただけますでしょうか。レビ記の一番最後の章の27章の30節から33節までをお読みしたいと思います。レビ記27章30節から、レビ記27章30節から、レビ記27章30節から、ではお読みしたいと思います。30節から、こうして地の十分の一は地の産物であっても木の実であっても皆主のものである。それは主の聖なるものである。人がもしその十分の一のいくらかを買い戻したいなら、それにその五分の一を加える。牛や羊の十分の一については、牧者の杖の下を十番目ごとに通るものが主の聖なるものとなる。その良い悪いを見てはならない。またそれを切り替えてはならない。もしそれを変えるなら、それもその代わりのものも共に聖なるものとなる。それを買い戻すことはできない。十分の一の規定があり、それらは主のものである。地の産物、木の実、それらを捧げるということがしっかりと規定されています。もう一箇所、今度は申命記14章、開いていただけますでしょうか。申命記14章22節から29節、申命記14章22節から、申命記14章の22節からお読みしたいと思います。22節から、あなたが種をまいて畑から得るすべての収穫の十分の一を必ず毎年捧げなければならない。主が皆を住まわせるために選ぶ場所、あなたの神主の前であなたの穀物や新しいブドウ酒や油の十分の一と、それに牛や羊のウイゴを食べなさい。あなたがいつもあなたの神主を恐れることを学ぶために、もし道のりがあまりに遠すぎ持っていくことができないなら、もしあなたの神主が皆を置くために選ぶ場所が遠く離れているなら、あなたの神主があなたを祝福される場合、あなたはそれを金に変え、その金に金を手に結びつけ、あなたの神主の選ぶ場所に行きなさい。あなたはそこでその金をすべてあなたの望むもの、牛、羊、ブドウ酒、強い酒、また何であれあなたの願うものに変えなさい。あなたの神主の前で食べ、あなたの家族と共に喜びなさい。あなたの町囲みのうちにいるレビ人をないがしろにしてはならない。彼にはあなたのうちにあって相続地の割り当てがないからである。3年の終わりごとにその年の収穫の10分の1を全部持ち出し、あなたの町囲みのうちに置いておかなければならない。あなたのうちにあって相続地の割り当てのないレビ人や あなたの町囲みのうちにいる在留異国人やみなしごやヤモメは来て食べ満ちたれるであろう。あなたの神主があなたのすべての手の技を祝福してくださるためである。ここでも10分の1の捧げ物が規定されていて、それらが神様に捧げられるわけですけれども、レビ人をはじめ他の人たちのためにもそれが用いられることが書かれています。もう一箇所、今度はマラキの3章、旧約聖書の一番最後のマラキ、そして3章の8節から10節です。マラキ3章8節から10節、旧約聖書の一番最後の書物、マラキ書3章8節から。マラキ3章8節から、3章8節から読みします。人は神のものを盗むことができようか。ところがあなた方は私のものを盗んでいる。しかもあなた方は言う、どのようにして私たちはあなたのものを盗んだでしょうか。それは10分の1と奉納物によってである。あなた方は呪いを受けている。あなた方は私のものを盗んでいる。この民全体が盗んでいる。十分の一をことごとく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ。こうして私を試してみよ。万軍の主は仰せられる。私があなた方のために天の窓を開き、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみよ。あなた方は盗んでいると言っています。これはこのマラキ書を見ると分かりますけれども、捧げてはいるけれども、神様に喜ばれるものを捧げているのではなくて、動物にしても欠けのある規定にないようなそういったものを捧げている。一番良いものではなくて、自分たちが捧げたいものをただ捧げていると指摘しているわけです。旧約聖書の中には10分の1の捧げ物の規定がなされていました。彼らはそれをパリサイ人や律法学者たちは守っていたわけです。でもそれは先ほど言ったように形だけの守り方であって、正義と憐れみと誠実をおろそかにしているとイエス様は指摘します。彼らは捧げてはいました、でもそれが形だけのものになって神様に喜ばれるものになっていなかった。正義ではなくて、憐れみではなくて、誠実ではなくて、自分たち中心の自分たちが喜ぶような、神様が喜ばれるものではなくて自分たちのそれこそ自己満足の捧げ物になっているということであったわけです。このマタイの福音書の23章に戻ると、彼らはハッカ、イノンド、クミンなどの10分の1を納めているがと書かれていましたけれども、これらは、捧げていたわけですけれども、厳格に捧げていたわけです、忠実に捧げていた。でも形だけの捧げ物であり、あなた方の心が、あなた方の信仰が捧げられていない
ということをイエス様は指摘したわけです。捧げること、十分の一捧げることということは大切なことです。それ自体が悪いことではありません。でもどういう思いで捧げるのか、どういう信仰で捧げるのか、誰に対して捧げるのかということが大切なわけです。でもそれがだから失われていた。もう一箇所旧約聖書を見たいと思いますけれども、詩編の51編、詩編の51編16節と17節、詩編51編16節と17節、これも少し訳が変わっていますけれども、私の聖書で読んでみたいと思います。51編16節17節、たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心。神よ、あなたはそれを蔑まれません。これはダビデがバテシェバの罪を犯したときに、それを指摘されて悔い改めたときの詩編ですけれども、私が捧げても誠にあなたは生贄を喜ばれません、全焼の生贄を望まれませんと書かれています。神様は生贄を、全焼の生贄を喜ばれない方でしょうか、そんなの捧げなくていいと言われる方でしょうか。そうではないわけですよね。捧げなさい、それを喜んで受け取ってくださるお方です。むしろ捧げなさいと神様が言っている。でもそれを喜ばれません、望まれませんと言っているのは、私の形だけの生贄は、全焼の生贄は神様が望まれないと言っているわけです。むしろ形だけのものよりも大事なのは、砕かれた霊、砕かれた悔いた心だ、信仰だと言っているわけです。それこそダビデが本当の悔い改めがなされていなくて、ああ罪を犯しちゃった、ごめんちょっと失敗しちゃった、ちょっと牛引いて、ちょっとそれ捧げといて、まあやっちゃった、またやっちゃった、まあ一番いい弱そうな牛ちょっとやっといて、まあ、王様だったからできたわけですけれども、もしそんな捧げ物であったら、いくら高級な最高級の捧げ物であったとしても、神様が喜ばれるものではない、まあ、当たり前のことですけれども、そうだと言ってるわけです。むしろ見えるものではなくて、砕かれた霊、砕かれた悔いた心を神様は喜ばれる、それを待っている、そういった捧げ物こそ本当の生贄だとダビデは言っているわけです。イエス様が言われていることもそうです。十分の一の捧げ物、それは大事だ、それが全くいらないわけではない、でもそれが形だけの、信仰の伴わない捧げ物であるならば、私はそれを望まないと神様は言われるということを言っているわけです。今日の、マタイの23章の、24節はそのことを、まあ、表している非常に面白い表現の言葉です。23章に戻りたいと思いますが、24節、目の見えぬ手引きども、ブヨは越して覗くが、ラクダは飲み込んでいます。ブヨは越して覗くが、ラクダは飲み込んでいる。ブヨという小さいものは越して覗く、
細かいことにこだわってそれを取り除くことに必死になっている。あなた方が行っているそういった捧げ物はまさに舞踊を越して覗くようなそういった細かいものだ。彼らにとって非常に、言い伝えとかそういったものがあったわけですよね。それを彼らは彼らなりに忠実に守っていたわけです。でも本末転倒のことを行っているあなた方は舞踊は越して覗いているのに、あのラクダを飲み込んでいるようなことをしているのか。ラクダは到底飲み込めません。でもそのくらいあなた方は変なこと、おかしなこと、神様の喜ばれないことをしているのだとイエス様は指摘しているわけです。多くの人たちからは信仰深い熱心な人たちに映っていましたけれども、神様の目から見るならば、イエス様の目から見るならば、第一のものが第一になっていない。神様に捧げるというよりは自分たちの自己満足のために、自分たちが信仰深く見られたいというために捧げているものに過ぎない。そういう指導しかあなた方はしていない。だから目の見えぬ手引きどもなのだと言っているわけです。ここから私たちは何を学べばよいでしょうか。私たちは捧げ物をします。それは大事です。でももっと大事にしなければならないのは私たちの信仰だということです。形に表されるもの、これも大事です。意味がないわけではありません。献金も大切です。でも、献金を捧げるその時の信仰ももっと大事だと言ってるわけです。レプタどうか2枚を捧げたヤモメの捧げ物をイエス様は、この人は誰よりも捧げたと言ったわけです。本当にわずかなものであったわけですけれども、でもこの人の信仰は誰よりも捧げているとイエス様は見られた。10分の1の捧げ物もそうです。仕方なく10分の1捧げなければいけないから、いやいや仕方なく捧げていればそれは残念な捧げ物になってしまうでしょう。でも喜んで神様にお返しします。本来は10分の10、神様あなたのものです。それを私はあなたに託していただいています。その10分の1をお捧げします。神様は10分の9何してもいいと言ってるのではなくて、10分の10は私たちは神様のものであって、それを委ねられている、管理を委ねられている、その10分の1は神様にお返しするというわけです。正義、憐れみ、誠実、本当に神様が喜ばれるものを私たちは捧げているでしょうか。礼拝もそうです、賛美もそうです、祈りもそうです。本当に神様が喜ばれるものを私たちは捧げていく。形もそうですけれども、形が意味がないのではなくて、形もそしてその中身も神様の喜ばれるものを求めていきたいと思います。最後に、聖書の中の神様に従おうとして従えなかった人を紹介したいと思いますが、創世記の19章26節に、開かなくても結構ですけれども、命がけで逃げなさい、後ろを振り返ってはいけないと言われました。しかしロトの妻は振り向いて、そして潮の柱になってしまいました。民数記でも20章でもモーセが岩を二度打ってしまいました。その結果モーセは約束の地に入ることができなくなった。 あなたは私を信ぜず、私をイスラエルの人々の前に聖なるものとしなかった。それゆえあなた方はこの集会を私が彼らに与えた地に導き入れることはできないと指摘されてしまったわけです。たった二度岩を打っただけなのにということですけれども、モーセが信じなかったからと神様は見抜いておられたわけです。第二サムエルの6章にはウザという人が神の箱を押さえてしまった、牛が暴れたからひっくり返そうになったから押さえてしまった、でもそれを神様は指摘されたわけです。その結果ウザは死んだ。触ってはならない、触れてはならないというものに触れたがゆえにそうなってしまった。神様は私たちに忠実に誠実に御言葉に従うことを求めておられます。私たちが勝手に解釈をしてではなくて、忠実に誠実に御言葉を守ること、御言葉を行うことを神様は求めておられます。神様に捧げる捧げ物も本当に心からの喜んでの精一杯の捧げ物を捧げるということを神様は求めておられます。たくさん捧げるチャンスがありますけれども、その一つ一つを本当に点検しながら神様に喜ばれるものを捧げていきたいと思います。パリサイ人律法学者たちのようにイエス様に目に見えぬ照りどもと言われないように、神様の前に誠実に今週も歩んでいきましょう。ではお祈りを捧げします。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。イエス様はパリサイ人律法学者たちに厳しく言葉をかけられました。目の見えぬ手引きどもと、あなた方の捧げているものは神様の喜ばれるものではないと言われました。私たちの捧げ物もあなたの前に喜ばれるものか、いつも点検しながら、自己満足のものではなくて、また人に見せるためのものではなくて、人からの評価を大事にする捧げ物ではなくて、本当にあなたの前に誠実に忠実に捧げる捧げ物を捧げるものとさせてくださるようにお願いをいたします。形だけのものではなくて、形も大事ですが、私たちが信仰を持って捧げていくことができるようにどうぞ導いてください。今週1週間のお一人お一人の歩みを祝福してくださるようにお願いします。使わされたそれぞれの場所で地の塩、世の光として御言葉を伝えていく、証しに生きる、その生き方を私たちにさせてくださるようにお願いをいたします。病の中にある方、困難の中にある方、試練の中にある方、帰り見てくださって、その中でもあなたを見上げて、あなたと共に喜び感謝しながら歩むことができるように導いてください。この礼を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。